皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、11月も残り少なくなるみたいなところでね、そうなると今年ももう残り少なくなるというようなことがあるんですけれどもね、今日は市民発電所台帳についてのね、お話ができたらなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初にですね、一つ、報道、ニュースをねお伝えしたいんですけれども、川崎市ね、神奈川県川崎市、太陽光パネル設置義務化を答申ということなんですね。川崎市の環境審議会が、新築建築物に、太陽光パネルの設置を義務化するよう市長に答申をしたということなんですね。これは、まさに東京都のね、太陽光発電義務化をにつながる、からつながるっていうんですかね、いい取り組みだから広げていくっていうことにつながるのかなと思うんですけども、地球温暖化対策の推進に関する条例の改正に向けた考え方についての答申で、この太陽光パネル設置義務化が盛り込まれたということなんですね。この答申では延べ床面積2000平米未満の、ね、新築建築物の場合、住宅メーカーなどの事業者に、太陽光パネルの設置義務を課すということで、東京都と、ね、同じような内容かなというふうに思います。で、2000平米以上の、新築増築建築物はデベロッパーなどの建築主に、設置義務を課すということでね、これは京都なんかでは、ね、いち早くされていた義務化なんですけども、こういうことがね、広がって脱炭素化に取り組む事業者に対して新たな評価支援制度を創設することも盛り込んだということなんですよね。ですから、義務化プラスこの、支援の、制度があれば、前に進んでいくんじゃないかなというふうに思います。なんとね、川崎市は政令指定都市の中で最も多くの温室効果ガスを出しているということで、2030年度までに、13年度比で半減、50年まで実質ゼロを目指しているということなんで、いろんなことを、ね、やっていかなければならないかなと思うんですけども、この答申に基づいて、2022年度末の条例改正を目指すということなんで、ね、来年3月までに、ね、この議会でこう、ね、条例が審議されて改正されるということになっていくのかなというふうに思います。はい、今日の、ね、メイントピックとして、市民発電所台帳2022、サブタイトル、自家消費型発電所をもっと増やそうというのが、ね、発行されました。これは NPO 法人市民電力連絡会が、ね、発行しているわけなんですけれども、これ、50ページ弱の、ね、ものではあるんですけども、非常に、ね、内容があるというか、目次をちょっと紹介しますと、はじめにの後、第1章はポストフィットで注目が集まる自家消費型発電所の徹底研究ということで、いろんな、ね、事例が紹介をされています。この事例の中には、タンタンエナジーの、ね、取り組みも含まれていたりですね、するんですけれども、第2章は市民発電所全数調査から見えてくること、調査結果グラフ集。第3章は市民発電所アドバイス集、ね、Q&A が、ね、あって、補助金のこととかね、いろいろ紹介されていると。それから第4章は小水力発電所の現地報告ということで、事例が4つ、紹介されています。それから第5章は農地こそフロンティア、ソーラーシェアリングの可能性ということでね、これも3つほど、事例も含めた、ね、いろんなことが書かれているわけなんですけども、その後最後に公表ということで、NPO、NGO のお二人からね、これに関する、いろんな情報を、ね、まとめて、書かれているということなんですけども、はじめにっていうところからね、紹介させていただきますと、これ NPO 法人の、市民 発電力連絡会というところはね、調査をしながらですね、発電所を増やすということを目指して2015年からね、調査をして2016年に最初の発行をしたということで、今回7冊目になるんですかね。でなかなかね、国の方もいろんな紆余曲折を経ながらですね、私たち市民電力、私たちの場合は市民共同発電所というようなね、言い方をしていますけども、この中で、この799というところだったんですけども、今年は730の発電所が、回答したということなんですね。で、この、市民電力をね、どうやって増やしていくかということの非常にね、示唆に富んだ内容となっていますが、ちょっと中身また紹介をしますと、第3章、第2章の方ですかね、こちらの方だとこう、ね、回答、アンケート調査をした回答を、ね、書かれていて、発電所数が730箇所、そのうち、ね、低圧が、ね、704、高圧が26、出力数にするとですね、高圧の方がまあ 38% ということで、やっぱりね、高圧の方が規模が大きいということなんですけれども、低圧で 62% を占めるということなのでね、まあ、かなり、小さいものも、どんどんとこうね、あるというようなところかなと思います。ただこのフィットの固定価格買取制度、特に太陽光は、なんて言いますかね、難しくなってきているので、数としては減ってはきているので、この、中でどうやって今後増やしていくかということが、問われているというようなことをね、こういろんなグラフもね、織り交ぜて説明をしていますので、もしよければね、手に取って読んでもらったらいいかなと思います。で、第3章は市民発電所のアドバイス集で、どうやって設置場所を見つけ、どう需要化を確保するのですかとかね、市民発電所に法人格は必要ですか、自治会や、ね、組合でも大丈夫なんですか、ね、フィットと非フィットって言うけど、ね、どう違うんですかとかね、どんな申請、お金どうやって集めますかみたいなこととかですね、補助金がね、こんなものがありますよというようなこともね、書かれていまして、CO2 の排出削減効果どのくらいあるんでしょうかということなんですがね、まあ、こんなことでいろいろとね、情報盛りだくさんでありますのでね、こちらの参考にしてもらうと、いいんじゃないかなというふうに思っています。この第4章のね、小水力発電所の中ではですね、いくつか事例があって、で、関西地域でいうとですね、六甲川水車新田小水力発電所というのがあって、これは、神戸市に、ね、あるんですけれども、これも NPO 法人の、ね、PV ネット兵庫グローバルサービスというところがやって、19.9kW ということで、そんなに大きくはないんですけれども、江戸時代の中頃にですね、新しく田を開いて水車を使って生活することを目的に、水車神殿、ね、集落が作られたということで、残っている、ね、砂防ダムなんかも建設されて、砂防ダムなんかを、ね、使ってですね、落差30メートルのところに、ね、19.9kW、このね、できた小水力発電ができたということで、この電気はですね、共同組合コープ神戸に、ね、供給して、地元のユーザーで消費、ね、地産地消が、実現するというようなことになっているということでね、非常に、こういうことがね、少しずつなんだけれども増えていくんじゃないかなというふうに、分かるというところが、ね、あるのかなと思います。で、最後のね、公表のところでは、エネルギー政策研究所のね、山下さんという方が、市民発電所地域の脱炭素の最前線に、しましょうというようなこともね、書かれていたりね、新しい挑戦まだまだ可能性ありますよというようなことでね、こう元気づけてくれているとかですね、縦型の、ソーラーシェアリングの、写真が載っている、ね、それからもうお一人はね、NGO、FOE ジャパンの吉田さんが、書かれていて、 地産地消の再エネこそ強い時代へということなんですね。原子力とか火力がね、やりたい人っていうのもあるんですけども、なかなかね、これはもううまくいかないっていうのがね、一筋縄ではいかないっていうのは現状なのかなと。そういう中でやはりね、地産地消でね、再エネ、市民電力、私たちで言えば市民共同発電所をね、これからまた増やしていくっていうようなね、ところが、求められているんじゃないかなというふうに思います。市民発電所台帳2022がね、発行されたということで、問い合わせとしてはね、NPO 法人市民電力連絡会に、聞いていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ここからはですね、イベント、これから開催されるイベントのご紹介になります。11月28日、脱炭素地域づくり連続ウェブナーというのがね、開催されます。11月28日、6時半から、8時まで、ね、午後なんですけれども、今回はですね、気候市民会議について取り上げるということで、まさに気候市民会議のね、宣伝をつけられた北海道大学の、三上先生、それから杉並区が目指す対話ということで、杉並区長のね、岸本さん、それから龍谷大学の、ね、学生が市民会議を開いてますので、龍谷大学の斉藤さんという方が、ね、登壇されるということで、こちら当然無料ということなので、ぜひご参加いただいたらいいかなというふうに思っております。11月28日月曜日午後6時半からの開催になります。それからもう一つ気候ネットワーク主催で12月5日月曜日、これも午後6時からということなんですけども、気候市民サミット2022、京都議定書採択から25年気候危機とウクライナ危機の中でということで、基調講演には、鶴文化大学の高橋博さん、それから第2部ではね、地域電力のこととかですね、脱炭素シナリオ、そして、市民活動をされている方なんかがね、発行してもらって、気候危機もあり、ウクライナ危機もある中でね、エネルギー危機を乗り越える日本の選択っていうのはどういうものなんだろうというようなことからね、気候市民サミットということでね、開催をいたします。これは12月5日月曜日の、午後6時からということで、ズームでこれも、ね、無料で参加していただくことができます。で、そういうね、ウェビナーにもどしどし参加していきながらね、このエネルギー危機を乗り込むためのね、いろんなこうね、連携をしていきたいなと思いながら今日の放送をさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいる、環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。